それでは、今日はですね、今朝はサムエル記の第2の17章23節ですねから、お話ししますが、午後の礼拝では16章から18章のところをですね見ていきたいと思いますけれども、午前はこの今朝はですね、17章の、23節ですねから見ていきたいと思います。ですか、じゃあまずですねお読みしますね。アヒトフェルは自分の計り事が行われないのを見て、ロバに蔵を置き、自分の町の家に帰って行き、家を整理して首をくくって死に、彼の父の墓に葬られた。首をくくって死んだ、自殺をしたという悲しい出来事が今日は、今日はというか今日読む箇所ですね、この16章から18章、この午後に読みますけれども出てきます。自殺という話題を、本当に私もですねこれ準備するときに話したくないなっていう気持ちになる、タブー視しますよね。本当にこれについては、話さないでおこうという、暗黙の了解というのは、私たち持っているわけなんですけれども、でももう日本の中ではなんと調べますと16分に1人が命を絶っている状態であります。で1年に3万人ですよ、自分の命を立つという社会に私たちはもう生きているんですね。で身近な方で身近な人で自殺をしたという人、私自身も実はそうです。親戚にいます。ですからもうこれはなんか遠くの話ではもうなくなってると思うんですよね。いつ私たちもそうなるかもしれないという切実な問題なわけなんです。で、聖書の素晴らしいところはですね、タブー視しないんですよ。生活のあらゆる領域に神様は介入してくださる、関わってくださる方なんですね。聖なる書物、聖書ですけれども、その聖なる神が私たちの追いたいなって思うところにも共にいてくださるわけなんです。で、アヒトフェルは前回の学びから出てきた人物ですけれども、ダビデの議官でありました。会議の議に、この官僚の官ですね、議官、今の言葉で言うと側近です、あるいは顧問ですね、アドバイザーと言ったら分かるでしょうか。この指導者が一つの決断をするときに常にどうすればよいか、あなたはどう思うかと聞いたときに答える助言をする人であります。で、アヒトフェルはダビデの親友でした。詩編の55編ではダビデはアヒトフェルのことをこう言ってます。私の同輩、私の友、私の親友のお前が、私たちは一緒に仲良く語り合い、神の家に群れと一緒に歩いて行ったのに。このような仲だったんですが、ダビデの息子アブシャルムが父に反抗してダビデの王権を奪い取ろうという行動に出たときに、アブシャルムがアヒトフェルを自分のところに呼び寄せたですね。それでアブシャルムの助言者となったわけなんです。で、この話をダビデが耳にしたときに、もちろん彼はショックを受けました。そしてこう祈りました。 主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。なぜかと言ったら、アヒトフェルの助言というのはものすごく当たるんですね。こういうふうに書いてあります。当時アヒトフェルの進言する助言は、人が神の言葉を伺って得る言葉のようであった。アヒトフェルの助言は皆ダビデにもアブシャロムにもそのように思われた。だからこの助言をどうか愚かなものにしてくださいとダビデは祈りました。で、賢い人、いわゆる賢人とそうではない人の違いって何だろうというふうに私思います。皆さんどうでしょうか。で、私はね、その先見性になると思うんですよ。先を見ることができる。一般の人たちが10メートル先しか見えないところを1キロ先を見ることができる、そういう能力であります。で、それは突然こう神がかってですね、この託宣を受けて話すというような予言ではなくて、この人々をよく知り尽くしている。だからこのような状況になった時に人はどのように動くかということを知っているので、それを積み重ねていくとこのようになるというふうに予測、予見することができるわけなんです。私たちはちょっと長生きしている人は、1万円札が聖徳太子であったことを覚えていると思いますけれども、で、有名なのは10人の人が同時に彼に話しかけても全てを聞き取ることができるという、逸話があるほど彼は頭が良かったわけです。優れた政治家でした。で、未来伝というですね、これ偽物なんですけれども、この書物があってですね、もう数百年先のことまで彼は書いて、そして、事実日本史の中でそれを確認することができるっていうテレビ番組を私は見たことあるんです。で、これ本当なのかなと調べたらやっぱり偽物だっていう話だったんで、これもやっぱ伝説なんですけれども、でもそのテレビ番組の中では、それが予言ではなくてですね、その政治家として日本の行く末がどうなっていくのかということをこの見てったのではないかっていうような、説明をしていました。で、アヒトフェルって、そこまでいかなくてもそういう人だったと思うんですね。彼が死んだというのは、自殺したというのは後で出てくるんですけど、今度はアブシャロムが殺されるわけなんですよ。そして結局王権はダビデに戻っていくわけなんです。そしたらアヒトフェルは当然のことながら反逆罪の罪に問われて、彼も死刑にならなければいけないわけなんですよね。で、これ全部見えてたんです。自分のこの言った助言がですね、もう採用されないということが分かった時点でもう全部を見通してしまったので、彼は先にもうしなければいけないことを、だから殺されるよりは、処刑されるよりは自分で命を取るということを行ったわけなんですね。このようにアヒトフェルは賢い人だったんですが、肝心なところでとても愚かだって思いませんか。ダビデを裏切るということ自体が愚かですよね。これは人を知っているということではなくて、神を知っているかどうかについての知恵において非常に知恵に欠けた行為でありました。確かにダビデは罪を犯しました。そして、以前の学びで、説明しましたように、バテシェバですね、姦淫の罪を犯したバテシェバのおじいさんがアヒトフェルなんです。だからバテシェバのことでダビデのことを恨み憎んでいるとしてもおかしくないわけなんです。でも苦味から何も生み出されないもの、苦味というのは何も生産的なものが出てこないということを彼は知りませんでした。もう一つ、 ダビデが王であるということは、彼が正しい行いをしたからではなくて、神の恵みによってイスラエルの王とされたのです。彼は確かに正しい生き方をその大半行っていきました。でもだから彼が神じゃ、王じゃないんですよ。神様はダビデにこのように約束されました。しかし私はあなたの前からサウルを取り除いて、私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つ。彼の王座は神の恵みによるものなんです。恵みによる選びなわけなんです。神様によってそのように建てられたので、確かに彼は正しい行いをしていったんですけど、その大半において、だから神王ではなくて神様の恵みなんだよ。だからダビデが罪を犯したということで、彼はもう王ではないということは、その判断は愚かなんですよ。これは神様の知識、霊的な知識に従えば愚かなんですよ。ダビデのように罪は犯しませんでしたが、ダビデの子であられるキリストはどうでしょうか。実はこの方自身が多くの人を失望させました。ユダヤ人がメシアについて、キリストについて期待しているようにイエス様は動きませんでした。あのバプテスマのヨハネでさえ、イエス様がこのイエス様をイスラエルの民が迎え入れてですね、イスラエルにリバイバル、刷新が起こる、この回復が起こるというふうに期待していたんですけども、一向にそうならないのを見て、本当にあなたがキリストなんですかというふうに問いかけることまでしたんですよね。そしてイエス様はある時にユダヤ人たちに対して、私の肉を食べなさい、私の血を飲みなさい、そうすればあなた方は永遠の命を持つと、こう言った話なんです。でその言葉がちょうど、なんていうんですか、肉をちぎって取って食べてですね、イエス様の血をですね抜いて飲むみたいな、そのように聞いたんですよ、ユダヤ人が。それでこんなこと聞いてられないと言ってですね、弟子としてイエス様についていった大半が去っていっちゃったんですよね。でペテロに尋ねたんです。弟子たちに尋ねたんです。あなた方も私から離れますか。そしたらペテロは、あなたから離れてどこに行けばいいんですか、あなたの言葉に永遠の命がありますってこう言ったんです。そしてイエス様が答えました。私があなた方12人を選んだのではありませんか。また言いますね。選んだのではありませんか。しかしその一人は悪魔ですってこう言ったんです。悪魔というのはイスカリオテのユダのことを指していました。ユダはイエス様の友でした。そばにいるものでした。ところがアヒトフェルと同じように祭司長にイエス様を売り渡したわけです。ユダもアヒトフェルと同じようにイエス様に失望したんでしょう。神に油注がれたもの、メシアである方がなんでその通りに動かないのかというフラストレーションを超えて失望まで覚え、そして裏切りの方に走ったわけです。けれどもやはりこの方は選ばれた、神が選ばれた方、キリストだったわけなんですよ。で実はアヒトフェルはイスカリオテのユダの型になっています。余計あらかじめ示す人物になっているんですね。詩編の41編の9節に、私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたという言葉があります。これアヒトフェルのことを言っていると同時に、実はこれをイエス様が引用されてイスカリオテのユダの話をしていることを話しているんですね。なんでこうなってしまったのか考えてみたいと思います。アヒトフェルってなんかね、私これ読んでるとなんか日本人に似てるかなって思ったんですね。何かって言ったら真面目、一生懸命働く、実直、その仕事においてはその完璧さを求めていくですね。で本当に適切な行動を常に選んでいくというですね、 そういうことをずっとやり続けてんですけども、肝心のその永遠の命とか命について、または神についてにはこうどっか飛んでっちゃってるというか、もういつの間にか忘れていってしまってるというか、無知だったわけなんです。で、私が今というか前この注目したこのノーベル賞を取った日本人の受賞者、お二人の方がいるんですけれども、その中の一人がですね、こんなことを言ってんですね。私は積極的に無宗教であるってこう言ってですね。で、積極的に無宗教ってどういうことかというと、宗教を私自分が信じないだけではなくて、他の人を宗教信じないようにさせていきますってこう言うんです。でここまで言うと、なんだこの人はとかって思いますけども、何を言ってるかというと、例えば自然現象でとっても不思議な現象が起こるわけなんですよ。例えば雪の結晶っていうのはまだ科学的に解明されてないんですよね。どれ一つ同じものがないわけなんです。で、それを見て、あ、神様だ。で、これを科学者は言ってはいけないって感じですね。そこでもう思考が止まってしまう。ここにある自然の法則というのを、だから分からないものは分からないままにしとかなければいけないってこう言うんですよね。もう私は科学者としては最もな意見であります。自然現象について、目に見える自然現象について最大限の注意を払って、何度も検証を繰り返し、そしてそれを理論にするところっていうのは、ものすごいですね、もう客観的なですね、この思考を通して批判的なこの精神によって成り立っていっているわけなのに、神についてのことから死後についてのこと、人生の意味について、なんで同じ姿勢を取らないのかっていうことなんです。神についてはいや、私はこう思いますよって、私には神がいますよって、自分の願望だけを話してるんですよ。おかしいと思いませんか？その神が本物かどうかってわからないじゃないですか。客観的になんで調べないんですか？目に見えることについてはものすごいたくさん調べるのに、目に見えないものについて、でも現実に存在する、死んだ後っていうのは存在するわけなんですよ。いや、だって死んだら終わりでしょ？何もなくなるでしょ？証明したんですか？してないじゃないですか。あくまでもそれは偏見っていうか、これ簡単に言ったらですね、私は中国に行ったことがないから中国ありませんって言ってるのと同じですよ。あまりにも私たちは身近な存在ですね、死というのは。死後というのもまたあまりにも身近な問題です。もしかしたら数年後に私たち死んでしまうかもしれない、いや数週間後に死んでしまうかもしれない。みんな死という現実があるにもかかわらず、願望だけで話す、あるいは困った時にですね、職分においては立派な業績を果たしている人がですね、困った時の神頼みをするわけですよ。そして2月、もう少しで2月になりますけれども、そしたら、私がですね、この食品売り場でですね、一生懸命こうあの食べ物を売ってた時にですね、イワシが売られるんですけれども、分かりますよね。イワシの頭も、なんだっけ、信心からっていうですね、言葉があって、イワシの頭を信じてどうするんですかって話になるわけですよ。そうですよね。今笑ってますけれども、真面目に科学が発達しているところにおいて、現に生活において、なんでイワシの頭をっていうことになるんですか、やってしまうのが人間なんですよね。そしてその後でイエス様の話をするとすると、いや、あれは神話でしょっていう話をするんですよ。何言ってるんですか。もう少しでイスラエル行きますけれども、もう驚くでしょう。イスラエルの人たちでイエス様を信じている人はほとんどいないんですが、イエスがいなかったなんて言ったら大笑い者になります。だって目の前に遺跡がもうたくさんあって、細かい遺跡全部見つかってて、文書も残っていて、それが私たちの縄文時代の話ですよ。紀元の始まるかその時の話ですよ。全部残ってるんですよ、文書も細かく。これだって歴史の文書の一つですからですね。他にもヨセフスっていう人がいてですね、もうそのことを詳しく書いてるんですけれども、復活についても信じがたいと言います。しかしそれも文書に残っています。蘇ったという文書、多くの証言があるんです。ですから誠の知恵、 目に見えないところから来る知恵というのが必要なんだよということです。箴言の一章の七節で、主を恐れることは、これ神のことですね、神を恐れることは知識の初めである。またコロサイの一章の三節には、このキリストのうちに知恵と知識の宝がすべて隠されているのです。まあ、このような科学的なことも歴史的なこともありますけれど、今度は生活のこともですね、考えてみたいと思います。皆さんの中で生命保険入っていらっしゃる方いらっしゃると思うんですね。それ自体は全然悪いことじゃないです。在宅をやってる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、ある意味でね、このうちもなんかちょっと細かいこと言えないですけども、在宅じゃないな、でも在宅での一つですよね。預金のね、この利率が高いところにこの定期預金を満期になったら移すっていうこともやってるわけですよね。でこれは悪いことじゃないですよ。で非常にそれが長けてる人はいますよね。ものすごい知恵を使っている人はいるけれども、数十年過ぎたら終わりなんですよ。まあ、健康もそうです。本当にもう自然のね、この有機農法で食べたりしてですね、本当にそれも素晴らしいことなんだけども、じゃああと数十年後には必ず死ぬ、そのことについてはどうするんですか。イエス様が言われました。人はたとえ全世界を手に入れても誠の命を損じたら何の得がありましょう。その命を買い戻すには人は一体何を差し出せばよろしいでしょう。なんですね。で今度は自殺そのもの、その自殺の手段について、話したいと、お話ししたいと思います。自殺をする理由、もうこれ簡単ですね。人生に行き詰まったですね。大きな失望をした、自分に対する圧迫プレッシャーがあまりにも大きい、他の人たちが自分を否定している、で今自分に考えられる問題、解決法は全くない、自分自身に対する限界にぶつかるわけです。でそこで何かに訴えるわけですね。である人は縄を持ってくるとか、ある人はなんかいろんな手段が出てくるわけですよ。けれどもそこで自分自身にはもう限界があるんだけども、自分を超えたところにおられる存在に訴えることはできるわけなんです。詩編の61編の2節、詩編の61編の2節、私の心が衰え果てるとき、私は地の果てからあなたに呼ばわります。どうか私の及びがたいほどの高い岩の上に私を導いてください。呼ばわりますという言葉、助けてですよ。これを行う、叫ぶ、そして及びがたいほどの高い岩、自分よりも高い、これ岩っていうのはつまり神のことです、キリストのことです、ですね、に私を導いてください。私を超えたところにある方をに呼び叫び求めるわけなんですね。で自殺をしてしまうという手段にその代わりに出てしまう、これ非常に残念ですね。で本当に日本という国は残念な国だなっていうか、まあ、日本って僕しょっちゅう言ってしまうんですけども、いつも他の国もそうですよ。自殺はもう世界的な今トレンド傾向になっていますので、でも日本で近代文学を書いた有名な人ですね、太宰治であったり芥川龍之介であったり、みんな聖書読んでるんですよ。聖書はいわゆる皆さんが考えている、その知っている明治時代とか大正昭和の初期とかですね、知っている有名どころの人はみんな読んでます、ほとんど全員が。でも自殺の手段をやはり取ってしまう、 ですね。で、アヒトフェルと同じようにそういう人たちって将来が見えすぎる、人間のありさまが見えすぎる。で、頭が良かったのでかえってそれで自殺へと向かせたのではないかなと思うんですね。けれどもそういう危機の時に私たちは神を叫び求めることができる。で、その時に必要なのが一つ目、自分を捨てるっていうことです。自分を捨てる。自殺って実は自分を捨ててないんですよ。メンツを保つ、自分を保つために自分の体は殺していますが、ある意味で自分というものを生かしながら、自分、いや、生かすために自殺してると言ってもいいでしょうか。神に叫び求めるには本質的な死を自分に迎え入れる必要があるわけです。自分がどうしようもない存在である、だからこれまでの自分の在り方を全て捨てて自分の命の源であられる神様のみにより頼むという決断をしなければいけない。で、それが聖書の定義する謙遜とか謙虚なんですね。誠のへりくだりというのは真の神、誠の神との出会いから来るんです。だから聖書に出てくる多くの生徒たちがこの経験をしています。例えば預言者イザヤはこう言ってるんです。私に災いが来る、私の唇は汚れていて汚れた民の中に住んでいる、万軍の主である王をこの目で見てしまった。そしてダニエルという人も自分の尊厳が破壊され力を失ったってこう言ってるんですよ。このように自分を捨てるときに神に叫び求めることができます。で、もう一つは神の恵みを信じることです。すごく大事ですよ。いいですか。自殺をしてしまうというのは自分がしたことがある、自分の在り方がある、だからこれから希望を持てない、これをしたのであったらこの結果が出るであろうと、この報酬がある、報いがあるであろうと、この因果応報、まあね、仏教の言葉使ったらね、因果関係があるわけなんですよ。で、自分が許せない、もうこのような自分ではどうしようもない、でも恵みの神だって聖書に書いてます。もうこの詩編を読んでいてですね、今日も購読文の中に恵みが出てきました。もう至る所に恵みという言葉が出てくるんですよ。で、この恵みというのは何かというと、本当は受けなければいけない罰を受けないだけではなくて、その逆のことをしてくださる、受ける価値がないのに豊かな祝福が与えられるという逆なんですよ。全く逆の世界なんです。これをどうか受け入れてください。自分のその罰はイエス様がもう鞭に打たれて傷を負って死んでくださいました。自分の罰は釘打たれて、手と足に釘打たれてですね、貼り付けにされたイエス様において処理されました。今そこから神様が恵みの泉を湧き立たせてくださるわけです。悔いるということと悔い改めるって違うんです。後悔することと悔い改めるって違うんです。後悔は自分自身に対する向いているものなんですね。でも神に対する後悔が悔い改めです。どういうふうに後悔すればいいのか。神様が今まで生まれた時から私を産んでくださって、そして生かしてくださって、共にいてくださって、全てあなたから来たのにそれを見向きもしませんでしたという後悔です。 今までなんであなたと共に生きていかなかったんでしょうかという後悔なんですよ。これをするわけなんですね。自分から目を離し、神ご自身を見つめていく。コリントの第2の7章の10節、これをお読みしてみたいと思います。コリントの第2の7章の10節、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。二つの悲しみがあるよって教えています。神の御心、神の意志に沿った悲しみと世の悲しみなんですね。世の悲しみは死をもたらします。アヒトフェルがそうでした。けれども神の御心に沿った悲しみ、これは悔いが残らないんだって。すごいですね。悔いが残らないんですよ。以前も話しましたが、死刑囚で牢屋に入れられて、そこでイエス様を信じた人は悔いが残ってませんでした。悔いのない救いに至る悔い改めなんですね。皆さんの魂を救ってくださいます。そして魂のみならず体をも、復活の体、新しい体を持って救ってくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたが与えておられる希望を感謝します。ダビデがなぜ我が魂は絶望しているのか、神を待ち望め。主よ、私たちは徹底的にあなたを待ち望む献身をしたいと思います。捧げたいと思います。どんなことがあってもあなたに委ねていきたいと願います。あなたが成し遂げてくださいます。そして私たちは自分を捨てたいと願っています。この自分をどうか捨て去る勇気を与えてください。私たちの不信仰を助けてください。あなたが信仰を与えください。お願いいたします。あなたがこの1週間も兄弟姉妹に、またあなたのことを知らないその魂に触れてください。お呼びがたいほど高いところに引き上げてくださるあなたを見上げることができますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。